今日恵みをいただく御言葉はエゼキエル書の34章1節から16節です。昨日は牧者ということについて学びましたので、今日と明日と、ちょっと2回に分けてですね、このエゼキエル書に出てくる牧者について学びたいと思います。エゼキエル書の34章1節から16節、はじめに6節までをお読みします。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの牧者たちに向かって予言せよ。予言して彼ら牧者たちに言え。神である主はこう仰せられる。ああ、自分を肥やしているイスラエルの牧者たち。牧者は羊を養わなければならないのではないか。あなた方は脂肪を食べ、羊の毛を身にまとい、肥えた羊をほふるが、羊は養わない。弱った羊を強めず、病気のものを癒さず、傷ついたものを包まず、迷い出たものを連れ戻さず、失われたものを探さず、かえって力ずくと暴力で彼らを支配した。彼らは牧者がいないので、散らされ、あらゆる野の獣の餌食となり、散らされてしまった。私の羊は、すべての山々や、すべての高い丘をさまよい。私の羊は、地の全面に散らされた。尋ねる者もなく、探す者もない。では、一言お祈りいたします。愛する主よ、あなたは私たちに牧者であることを望んでおられます。私たちの信仰の先人たちも皆牧者でした。アベルに始まり、またアブラハムも、そのイサクも、息子イサク、ヤコブ、またヨセフも羊を飼うことを学び、モーセもダビデも羊飼いを経験しました。本当に私たち自身も羊飼いであるべきこと、迷った羊を探し出し、傷ついた羊を癒し包み、また病気のものを近づけるべきであることを主を今日学ばせてください。このカタルシモベの唇を清め整えてください。これに預かる一人一人をその耳を祝福して開いて、またその心、思いと感情をあなたが今耕して、しっかりと御言葉の命を命としていただき尽くすこれからの時でありますように。一切を御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。昨日の主通礼拝ではね、主の御使いが、ね、特別に、現れて、そして救い主キリストの訪れを、知らせた、その告げ知らせた相手は、牧者である、羊飼いたちと、またその羊たちがこの唯一の特権に預かりました、ね、他のイスラエルの人たち、ね、王とか、貴族とか、農民だとかいろいろいたでしょう、ね、漁師とかも いたでしょうけれども、しかし神様が特別に救い主の訪れを告げ知らせたのは牧者と羊飼いたちだった。でそれで牧者とはどういう性質か、まあ、少しだけ学びましたけども、今日のこの箇所ではその牧者、良い牧者の反対のその性質が示されております。特に まあ、3節から4節のところですね。その前に、このカイさんがエゼキエルを通してこのイスラエルの牧者たちに対して、まあ、予言して言いなさい、カイさんはそのイスラエルの牧者たち、まあ、要するに、まあ、王とかあるいは政治を司る高官たち、総督とか、まあ、そういった人たちが、まあ、イスラエルの牧者に相当しますね。王とか、ね、そういった高官、また姿勢を取り行う人たち、まあ、今の日本でも政治家とか、内閣とか、まあ、総理大臣とか、彼らが、まあ、言ってみれば日本の牧者に相当する立場にあるわけですけども、まあ、そういった、国の指導者たち、政治家たちはしっかりと国の安全とまた保障を、しっかりと、ね、国民のその安全と保障を守るために政治を行わなければならないはずなんですけども、しかし、そう悪どい政治家、悪い牧者になるとそういう国民を癒しなったり、傷ついているのを、ね、癒したり、迷い出たのを、ね、連れ戻したりするのが本来の政治家、牧者であるはずが、それをしないとするならばそれは悪い牧者になってしまう。かえってその羊たちから分取って羊たちを食い物にして、羊の毛を身にまとって自分を肥やしておきながら羊たちの面倒は見ない、それは悪い牧者ですね。2節のところで神である主はこうせられる。ああ、自分を肥やしているイスラエルの牧者たち、牧者は羊を養わなければならないのではないか。あなた方は脂肪を食べ、羊の毛を身にまとい、肥えた羊をほふるが羊を養わない。弱った羊を強めず、病気の者を癒さず、傷ついた者を包まず、迷い出た者を連れ戻さず、失われた者を探さず、かえって力づくと暴力で彼らを支配した。まあ、まさしく、まあ、悪い政治家たちのありさまが示されております。でところがここではですね、まあ、日本の政治家や日本の国民に関連して見れば確かに見やすくはなるかもしれないんですが、ここでは特に、ね、イスラエルの牧者に対して言っております。当時のこのイスラエルの国王が悪かったんですね。王たる者はこの神様の御言葉に聞き従って歩むべきところをそれをしないんです。イスラエルで、ね、良い王か悪い王かのその判断基準はもうただ一つ、神様に聞き従うか、それとも神様に聞き従わないか、ただそれだけなんですね。神様に聞き従う王様は良い王様として記され、そしてその王様は確かに祝福され、その世代、その王の支配する期間長くなるんですけども、でも悪い王様はそうではないんですね。そして、悪い王だとこの羊たちの面倒を見ない。で特に、まあ、6節の方で私の羊はってあります。神様は私の羊はということを2度も6節で言っております。イスラエルの人々は私の羊、神様の羊なんです。そしてこれは全て、ね、キリスト者に言えることです。私たち一人一人はイエス様を牧者とする羊たちです。そして、ね、イエスさんがペテロを、まあ、牧者として任命したように私たちもですね任命されることがあります。牧者、ね、面倒を見る羊が何もたくさんいなくても、もし面倒を見る羊がたとえ一匹だとしても、それは立派な牧者になります。面倒を見なくてはならないイエス様の羊が一人でもいるならば、それは皆さんは牧者です。そして牧者であるからには忠実であることが求められます。この4節の逆が求められます。弱った羊を強めるべき、 病気の羊であるならば癒す、傷ついたのであるなら包む、迷い出たなら連れ戻す、失われたのであるならば探す、力づくや暴力で彼らを支配することなく、本当に愛とまた御言葉によって養うべきです。そうです、特に御言葉によって養うべきです。羊飼いは羊たちを緑の牧場の方へと導いたり、憩いの水のほとりへと導いたりするべきですけれども、特にイスラエルの牧者、要するに私たちという牧者は、その羊を御言葉によって養うべきですね。確かに金銭的な面とか、あるいは、なんか、教育的な面において、もし困っているのであるならば、それを助けるということも、それはあるんですが、しかし特にですね、御言葉によって養うということを、それを神様は求めておられます。イスラエルの王が良い王か悪い王かの判断基準は神様に聞き従うか、要するに御言葉の守り行うかどうか、それにかかっておりました。ですから牧者であるのであるならば、キリストにあっての牧者として任命されたならば、あのペテロに対してイエス様は、イエス様を愛するか、そう、まずイエス様を愛するという基準に立ち、そしてイエス様に任された牧者を御言葉によって食べさせ、御言葉によって養い育て、御言葉によってしっかりと訓戒するべきです。あのペテロが、ね、あの冒頭でお見せしましたのはヨハネの21章の有名な箇所だったんですけども、イエス様がヨハネの質問、あなたは私を愛しますか、ペテロは、はい、私はあなたを愛することはあなたはご存知です、言われた時、イエス様が最初に答えたのが、私の子羊を飼いなさい。そして2回目にイエス様が言われたのは、私の羊を牧しなさい。ちょっと違うんですね、1回目と2回目。1回目は、私の子羊を飼いなさい。子羊、小さい羊。彼らを飼うというのは、食料を与えたりして養うこと。そして2回目のところの、私の羊を牧しなさい。で、この牧するという言葉はですね、より大きなことを意味しており、食用をただ単に与えて養うだけでなく、しっかりとですね、訓戒したり、また悪い方面に行ったらそれを正したり、まあ、そういったことも含まれております、牧するということ。ですから牧者たるもの、ただ気持ちのいい言葉をですね言うだけ、ただいいんだよ、いいんだよ、何でも許されるんだよ、あなたは愛されてるよ、ね、そんな気持ちのいい言葉言うだけの牧者は、これは偽の牧者で、しっかりと牧するというのは訓戒したり、また御言葉でもって強制したり正したり、時には叱ったりすること、これが、ね、牧するということであって、それをしない牧者というのは、ね、偽牧者であるわけですね。エゼキエル34章では、牧者たる者はそのようにして本当にしっかりと養うべきことが神様から示されているんですけども、しかし彼はそれをしないということで、神様はそれを責めております。羊たちはもう牧者がいないので、牧者本当はいるんですけども、でも牧者たる者が牧者としての役割をしていないので、それで羊たちは散らされ、食い物にされ、獣の餌食にされてしまっている。しっかりと訓戒したり、御言葉で養わない牧者の下にいる羊たちは、いいように散らされたり、悪魔サタンの餌食にされてしまったり、また牧者自身のその欲望の餌食にされてしまったりするものです。続いて7節以降をお読みします。それゆえ牧者たちよ、主の言葉を聞け。私は生きている。神である主の御言。私の羊はかすめ奪われ、牧者がいないため、あらゆる野の獣の餌食となっている。それなのに、私の牧者たちは、私の羊を探し求めず、かえって牧者たちは、 自分自身を養い、私の羊を養わない。それゆえ牧者たちよ、主の言葉を聞け。神である主はこう仰せられる。私は牧者たちに立ち向かい、彼らの手から私の羊を取り返し、彼らに羊を飼うのをやめさせる。牧者たちは二度と自分の自身を養えなくなる。私は彼らの口から私の羊を救い出し、彼らの餌食にさせない。アメン。この、ね、悪い牧者、羊たちを餌食にしてるんですね。なんとカイさんは、私の羊たちを彼らの口から私の羊を救い出し、彼らの餌食にしないというんです。牧者たる者、神様の羊を任されて、それをしっかりと養って育てるべきところを、なんと餌食にして、食い物にして、ね、その口で食べるですね、その羊たる者を、神様、私の羊はかすめ奪われてしまってる。牧者たちはかえって自分自身を養って、私の羊を養わないんですね。それで、そういうわけでカイさんはその牧者たちに対して立ち向かわります。偽牧師、偽教師、御言葉でもって養われないようなもの、それをカイさんはそのものから羊を取り上げて、そしてカイさんご自身が彼らをに立ち向かわれる。そして彼らに羊を養うことを、羊を飼うことをやめさせ、そして二度と牧者たちは自分で自分を養えなくなる。牧者たち、もともと羊を食い物にして自分で自分を養っていた。それを二度とできなくする、言われます。11節以降、誠に神である主はこう仰せられる。見よ、私は自分で私の羊を探し出し、これの世話をする。牧者が昼間散らされていた自分の羊の中にいて、その群れの世話をするように、私は私の羊を雲と暗闇の日に散らされたすべてのところから救い出して世話をする。私は国々の民の中から彼らを連れ出し、国々から彼らを集め、彼らを彼らの地に連れて行き、イスラエルの山々や谷川のほとり、またその国のうちの人の住むすべてのところで彼らを養う。私は良い牧場で彼らを養い、イスラエルの高い山々が彼らの檻となる。彼らはその良い檻に伏し、イスラエルの山々の肥えた牧場で草をはむ。私が私の羊を飼い、私が彼らを憩わせる。神である主の御言。私は失われたものを探し、迷い出たものを連れ戻し、傷ついたものを包み、病気のものを力づける。私は肥えたものと強いものを滅ぼす。私は正しい裁きをもって彼らを養う。アメン。カイさんは、ね、牧者がいないがためにちりぢりにされてしまった羊たちをそのまま放っておかれるようなことはしません。なぜなら、その羊たちは神様のものだからであり、神様に愛されているからです。そしてその愛、神様の愛する羊たちを本来、ね、神様が任命した牧者たちに任せていたはずが、でもその牧者たちが、ね、自分の私腹を肥やしたり食い物にしたりしているならば、その牧者から羊たちを取り上げて、そして神様ご自身が直接的にその羊たち、迷い出てしまった羊たちを探し出して、これを散らされている先から連れ戻して世話をしてくださいます。 そして、ここでは、ね、中3節を読みますと、私は国々の民の中から彼らを連れ出し、国々から彼らを集め、彼らを彼らの地に連れて行き、イスラエルの山々や谷川のほとり、またその国のうちの人の住むすべてのところで彼らを養う。バビロン捕囚のから帰還した人々を思い起こしますね。本当にバビロン捕囚は 何が元で行われたか。イスラエルのその牧者たち、指導者たち、王たちが本当に羊たちを養うのではなく、自分を養っている時代、それがもう本当に続いて、もう悔い改めを促しても、それを全然悔い改めない。そういうことをしたから、だから、神様はそのイスラエルの牧者たちを撃って、そしてその羊たちも散り散りにされたんです。なぜなら、羊からして、また牧者からして、こぞって、神様に敵対するものになってしまったからです。私たちも本当に神様に敵対しするといいますか、御言葉に敵対するならば、御言葉を軽んじて各々好き勝手な自分の行いたいことをするというこの知識の時代のようなことをしてしまうならば、まさしく散り散りにされてしまいます、ね、知識の学びをしているところで本当に散り散りにされている様子がわかります。イスラエルの人々が各々御言葉から離れてしまい、好き勝手なことをそれぞれ行うから、そういうふうになってしまう。私たちはそういうことがあってはなりません。またあなたは良くない牧者だということで、本当にそのようなことを打たれたりしないように、本当にこのしもべも気をつけているところです。しっかりと御言葉で養うこと、また弱った羊がいたらそれを強めたり、また病の人を癒したり、傷ついたものを包んであげる、病気のものを力づける、超えたものと強いものに、不当なことが行われているならば、それに敵対してしっかりと御言葉を持ってその正義を執り行う、これを本当に私たちは身につけるべきです。このしもべも本当にそれを忘れることがないようにする努力を、また本当に成功した時こそ本当に気をつけるべきですね。本当に多くの牧者たちが成功した時に弱った羊を顧みないで、かえってなんか強くて利益をもたらすような羊だけのなんか面倒を見て、で弱ってる羊をもう他人任せにしてしまう、まあ、そのような過ちに陥っていること、本当にこのしもべも陥らないように、また皆さん一人一人もそのような過ちに陥らないように、互いに教え合い、戒め合っていくべきですね。本当にこの天性は、この私が間違った方向に行こうとするともうすぐに正してくださるので、本当にそれは感謝です。ありがたいですね。とか皆さん一人一人が互いにそのようにし合ってですね、この良くない牧者に走っていかないように、また本当に傷ついた羊、迷っている羊、失われている羊、そのような羊がおりましたら、皆さんも本当にしっかりと牧者としてですね、それを養って、また傷ついたものを包んであげて、迷い出ている羊をしっかりと連れ戻し、そのようにして本当に良い牧場、ね、良いその羊の檻としてこの天性が用いられて、そしてさらにそういう迷った羊たちをしっかりと面倒を見て、ますます羊たちが本当に安らかに養っていかれるこの天性教会であり、また皆さん一人一人がしっかりと牧者として良き牧者として幸いを得る皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛する様、このエゼキエル書に出てくる良くない牧者から、本当に私たちが歩むべき道のりを、そして陥ってはならない過ちを 示してくださったことを感謝いたします。どうか私たちは弱っている羊たちを見たならば、それを助けてあげるということを、そして私たち自身がこの過ちに陥らないように、本当にあなたが今日諭してくださったことをありがとうございます。どうかこの天聖は日々、またこのしもべも日々、このことをしっかりと心の内に戒めとして歩み、そして決して過ちに陥ることはなく、さらに多くの羊たちを養い育て、またそのような迷い出している羊を見つけたならば、しっかりと包んで御言葉によって養うこと、御言葉という牧場にふさせ、御言葉のパンを食べさせ、そしてかの御使いからお告げを受けたあの幸いな羊飼いたちのように、しっかりと御言葉にとどまり、ベツレヘム、パンの家、御言葉のパンの家の近辺で羊たちを養うこの天聖一同であり、また日本の教会たちでありますように、今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの名を褒めたたえ感謝いたします。主よ、良き牧者はあなただけです。あなたは私たちの良き牧者となられるために、天の御座を捨て、そして全能であるご自分の力、全知であるご自分の命を私たちの良き牧者となってくださるために、十字架の上で私たちの罪の代価としてあなたは渡してくださいました。あなたは良き羊飼い、あなたは私たちを守るために自分の命を厭わない方、そして予言された通りあなたは来られて、自分の命を厭わずに私たちを養い育み、そして神へ立ち返る者として新しく生まれ変わるその幸いを与えてくださったことを感謝いたします。あなたは良き羊飼い、そのあなたにあって生きる私たちには乏しいことがないことを感謝いたします。主が私たちと共に行ってくださることによって、主よ、私たちはいつでもどこでもあなたに会って、主よ、勇気を得て大胆に生きることができますように、主よ、あなたは私たちを保証してくださっていることを感謝いたします。これからも主よ、私たちは迷い出ることなく、あなた自身にとどまり、あなたの命に育みを受けながら、さらに私たちが歩むことができますように、主子自身が私たちを養ってくださることを感謝いたします。私たちが孫との羊飼いである、あなたから目を離すことなく、本当にイエス・キリストにあって歩み続けることができますように、主子自身が私たちを整えて祝福してくださることを感謝いたします。主イエス・キリストの御名と血と命と栄光とで、今日も私たちを満たしてください。父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みのうちに豊かに住まわせてください。そしてイエス・キリストにあって、火のように風のように水のように私たちを輝かしてくださり、主よ、私たちの受けているこの恵みの家に全身全霊であなたの御名に仕えることができますように、祝福してください。良き羊飼いはただ一人の方、私たちのために自分の命を差し出してくださった方、私たちの代わりに死んで、そして私たちを生かすために復活の命としてよみがえられた方、この方一人がただ私たちの主、私たちの牧者であることを宣言し、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。世界とその中に住む多くの人々が良き羊飼いであり、このクリスマスに私たちに来てくださったイエス様をより多く聞いて、より多く信じて、より多く救われて、 主の名を褒めたたえることができますように、今日も祈りましょう。世界中の教会が、世界中のクリスチャンが、主イエスキリストの御名の栄光のために立ち上がり、そして正しく主の御言葉を伝え、来るべきその道を備えることができますように、今日も祈っていきたいと思います。イスラエルのために祈ってください。イスラエルのすべての人々がイエス・キリストの名を信じて救われ、そして来たるべきイエス・キリストの道を整えて迎えることができますように、堅くなな心をあなたが取り除いてください。主イエス・キリストの御名と子孫と命と栄光によって、イスラエルのすべての人々が父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みを受けることができますように、今日も祈りましょう。イスラエル全土に、主イエス・キリストにある平和が訪れますように。そして今日も長男としてのその立場を回復されて、世界の救いと世界の平和のために救われることができますように、導くことができますように、そして取り出すことができますように、イスラエルのために祈っていきたいと思います。今日もアメリカやヨーロッパのために祈りましょう。彼らはかつて私たちの救いのためにイエス・キリストを携えてこの国に来てくださいました。彼らが私たちに伝えてくださったその福音により、私たちの父と母は救われ、私たちが救われ、子供たちが救われつつあります。これからも再びイエス・キリストにあって彼らの思いが熱くされて、キリストの福音を携えて世界のあらゆるところにおいて主の御名を褒めたたえることができますように、また栄光の働きに加わることができますように、今日も祈っていきたいと思います。日本のために祈りましょう。この国が、この国に住むすべての人々が豊かに許されて、豊かに救われて、豊かに恵まれて、豊かに癒されますように、今日も祈りましょう。日本中の教会、日本中のクリスチャンが取りなしの祈り、そして御言葉を宣言する力を与えられて、世の光、地の塩となることができますように、王のような祭司としてその分を果たしていくことができますように、今日も祈っていきたいと思います。天聖教会のために祈ってください。この教会が今日も誠の神主イエス・キリストにしっかり聞いて学び、そして守り行うことができますように、私たち自身がイエス・キリストを明かす明かし人として世の光、地の塩となることができますように、養いを受けたその御言葉を祭司のように伝え、そして届けることができますように、そして私たちに与えられているその取りなしの祈りの力を持って、本当に取りなさなければならない人のために、物のために、ことのために、豊かに取りなしをしていくことができますように、今日も祈っていきたいと思います。天聖が生んで増えて地に満ちますように、まだ見ぬ働き人の70名を与えてくださいと祈りましょう。天聖一層の出立つその全てのところにおいて、ただただイエス・キリストの御名が褒めたたえられますように、今日も祈っていきたいと思います。入り手が瞳のように守られて、そして主の御名を褒めたたえることを感謝いたします。主イエスを信じなさい、するならばあなたとあなたの家族は救われる。アーメンします。救ってください。私の名によって祈れ、するならば天の御父が報いてくださる、私も報いると主は約束してくださいました。この約束の御言葉は祈る私たちに与えられている保証です。今日も私たちは主の御前において主の御名によって祈りましょう。そしてこの約束通り、私たち自身がイエス・キリストにあって生んで増えて地に満ちて主の御名を褒めたたえることができますように、祝福してくださることを信じて、今日も主の御名を呼びます。
せーの、主よ、主よ、主よ、主よ。